第8章、数字を味方につける楽しい教室経営の法則。1、教室経営で押さえておきたい2つの数字。私のところに相談にいらっしゃる先生の悩み、ベスト2は、集客と収益です。集客については、ゼロからスタートをしてもプラスになるだけです。ところが、収益改善の話は、うまくいってゼロスタートです。場合によっては、赤字から黒字転換を目指さなくてはいけないケースも多々あります。なぜ教室経営は赤字になりやすいのでしょうか。理由は2つあります。1つは業界体質。もう1つは、先生のお金に対するマインドが大きな要因です。まず収益改善する上で押さえておきたい2つの数字があります。それは売上と経費です。本当はもっと細かい数字もありますが、ざっくり言うとこの2つです。売上から経費を引くと利益になります。利益を残すには売上を上げるか経費を下げるかのどちらかです。経費については、特に原価の部分についてはあまり下げられない業界事情があります。これも料理教室業界全般の特徴ですが、原価率がとても高いのです。場合によっては、材料費率が 70% という教室もざらにあります。一人4000円の受講料で2800円という場合もあります。これを正当な価格にしたい場合のネックになるのが、業界体質と先生のマインドです。自宅料理教室は趣味でやっている先生と仕事でやっている先生が混在します。趣味の先生が原価 70% レベルで受講料を決めた場合、生徒さんが比較するときにどうしてもお得感があるのは否めません。そのため、近隣周辺の教室の値段を見て価格を決めるとどうしても安価になりやすいのです。だからこそ、料理教室関係は、技術向上以外のメリットや先生の魅力など、価格だけではない付加価値やコンセプトがどうしても重要になってくるのです。そこがクリアできないと、いつまでも赤字体質から脱出できません。心してかかる課題の一つです。2、10年続く教室にする黒字体質の方程式。教室運営を継続する上で一番ネックになるのは収益です。継続という意味では生徒さんが10年も通ってくださる教室もたくさんあります。ただ内情を伺うとほぼゼロ収益、もしくは少しばかりの収益が出るレベルのギリギリの運営をしている教室も多いのです。この状態では先生のモチベーションも上がりません。せっかくなら好きな仕事を長く続けられるのがいいですよね。生徒数×レッスン単価×リピート率。この方程式が売上をチェックする上で指針になる基本の方程式です。前年と比較してどこに重点を置いた活動をしていくのかという指針にもなるので、ぜひ覚えておいてください。この式の意味合いを解説します。まず生徒数。当然ですが、生徒さんを増やすことができれば売上がアップします。新規とリピート、どちらに取り組むかは教室の性質で異なりますが、単純に数を増やす方法です。次にレッスン単価。単価をアップできれば売上アップになります。ただし改善の提案をする場合に、先生の抵抗が多い領域ですが、そして、リピート率。一人の生徒さんに何回通ってもらえるか、ここも大きな要因になります。この3つは掛け算になっているのがポイントです。仮にレッスン料金を上げることができなくても、生徒数とリピート率が上がれば、売上はアップします。実際に計算してみましょう。生徒数 1.3 倍、×レッスン料金1倍。かけるリピート率 1.5 倍イコール 1.95 倍。つまり 月の売上が20万円だった場合、39万円になります。これは2倍に近い数字です。生徒さんを 1.3 倍、リピート率を 1.5 倍というのは、そんなに難しいでしょうか。こちらの掛け算も、その年の目標によって変化させていけば、毎回2倍とは言わなくても、ゆっくりと成長させて長続きする教室にできます。問題は、無意識でなんとなく、成り行きで経営を続けていくことです。目標をきちんと立てて行動計画を作れば、そんなに負荷をかけることもなく、継続的な教室運営をすることができるようになります。3. 新規顧客と既存顧客、どちらが大事？一般的な数字だけの効果でお話しすると、新規顧客の獲得に関わる経費は5倍、顧客離れを 5% 改善すれば、利益は 25% 改善。全体の売上は、コアな2割のファンが作っていると言われています。この話を鵜呑みにすれば、どうしても活動指針は、既存顧客寄りになりがちです。もちろん古くから通ってくださっている生徒さんだけで構成されているなら、慣れ親しんでいるし、先生も楽だと思います。でも、転勤、出産など、生徒さんの環境が変わることは、先生がコントロールできることではありません。ですから、一つの指標としての数字のイメージは、新規3割、既存7割くらいで運営できるといいのではないでしょうか。私自身は、新規4割、既存6割あたりを目指していました。これができるのは、私のクラスがほとんどコース制だったことも大きな要因です。コース制だと、いつか卒業する時期が来ます。そういう意味では、新規の生徒さんを募集し続ける必要があります。その代わり、教室はいつでもフレッシュな状態で新陳代謝を繰り返すため、新コース作りや価格改定をしやすいというメリットもありました。コースを卒業したら、そのままご縁が切れてしまうのではと心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、その後の運営次第だと思います。私が目指した安定運営は、既存の生徒さん数の母数を増やすことでした。既存の生徒さんともメルマガなどでコンタクトを取りながら、イベントレッスンなどに来ていただいて、細く長くお付き合いする方法を取りました。新規の生徒さんを獲得するためには、稼働日数の限界値から既存の生徒さんに卒業していただき、枠を空ける必要もあります。毎月お会いしていた人が半年ぶりになったとしても、全体の母数が増えて教室のファンが多くなっていれば、新コースを立てた時や、イベントレッスンを告知した時に、すぐに満席になるため、結果として経営が安定します。母数が増えるということは、それだけあなたの教室のファンを潜在的に増やしていくことになるので、既存の生徒さんも大事にしつつ、3割ぐらいは新規を取っていけるような体制を取っていくことをお勧めします。4. 顧客心理から見る3つの価格。価格設定に悩む先生はとても多いことを実感しています。特に近隣教室の価格を見たり、原価を計算したりすると、どうしても収益が出にくい価格をつけてしまいがちです。そんな時に必要になる概念が、顧客心理から見る3つの価格なのです。私が思う3つの価格とは、1、絶対価格。2、相対価格。3、感情価格です。それぞれ具体的に説明します。1、絶対価格。例えば、仕入れ100円の商品は100円以下では売れないというような、原価に利益を乗せることを前提とします。絶対赤字になるような設定はできないため、仕入れ100円なら販売価格は100円以上になります。絶対価格のイメージは、仕入れ原価を下回らない価格です。2. 相対価格。相対価格は家電量販店などでよく見かける、他店比較対抗価格です。 比較だけで買うため、商品特性そのものに差異がない場合につきやすい価格で、市場の需要と供給の度合いによっても変動します。近隣価格を気にして値付けをする場合にも、相対価格になります。3. 勘定価格。勘定価格は、趣味の領域で発揮される価格です。例えば、収集癖のある人など、コレクターの間では信じられないような高い値段がつくものでも、その世界では当たり前と言えるため、勘定価格と呼ばれます。教室の価格は、この勘定価格で思わず申し込んでしまう、という価格の領域まで行くようなレッスン内容と料金が理想です。まさにオンリーワンになるので、他の教室と比較されることもなく、指名買いで申し込んでいただけます。感情を動かすレッスン内容も価格戦略の一つです。5. 売上計画と行動計画を一致させる。教室の経営は趣味の自宅開業からスタートする場合が多いので、売上目標や年間計画を立てずに始める方が多いことをコンサルを始めてから知りました。正直とても驚きました。なぜなら、私自身は会社員で、かつ営業職からの独立、開業でしたので、数字を最初に考えるのが当たり前だったのです。営業の数字は、企業が存続発展するための必達数字として上から降りてくるだけでした。ですから、自分が独立した時には、まず、どこを目標にするのが最適なのかを考えました。そこで私は、まずは会社員の年収を目指すことにしました。ざっくり収益を考えた時には、欲しい金額の倍ぐらいの売り上げを目指すイメージです。20万円の手取りが欲しければ、40万円の売り上げのイメージです。開業当初の皆さんのお話を伺っていると、手取りが15万円、売上30万円ぐらいを希望する方が多いように感じました。年間売上を組む場合には、それを月々の実行目標に落とし込まなくてはなりません。毎月同じペースで働いて、同じペースで集客できるとも限りません。だとすると、月の変動値も含んで、毎月の目標値と、それを達成するための必要人数が出てきます。その人数を集めるためには何をしたらいいのか。ブログやフェイスブックをどう活用するか。どの時期に募集をかけて、どの時期に集中的に集客をするかなど、年間計画を立てれば、おのずと集客の動きが決まってきます。ただ、漫然と集客できないという事象に流されるのではなく、積極的に数字をコントロールして、そこに合わせて集客していくというイメージを持ちましょう。例えば、人の気持ちが新しいことを始めるのに向いている4月などは、絶好の機会ですから、新生活応援キャンペーンなどもできます。10月から12月は、ハロウィンやクリスマスなど、何かとイベントが多い季節なので、イベントレッスンの予約が入りやすいです。すべて計画から逆算して、行動が決まります。4月生の予約が欲しいなら、2月頃には概要もすべて決まり、募集をかけているイメージです。目標数字をコントロールしようと思ったら、必ず行動計画と一致してきます。ゴールから設計して動線を組むという考え方は、ウェブの設計も売上計画も一緒です。6. 黒字体質を維持するお金の使い方。教室を運営して収益が残った場合、そのお金は全部使っていますか？また赤字スレスレで経営している場合でも、その後の飛躍を考えて先行投資などしていますか？ここで言う投資とは、株や不動産などの投資のことではありません。教室を経営して黒字を維持していく、または拡大していくために必要な自己成長のための投資です。もう少しわかりやすい教室の事例を挙げましょう。あるレッスンがすごく人気になり、集客もでき、売り上げも上がったとします。その資産があるときに、 次の戦略を考えられるかということです。例えば人がたくさん来て認知されるようになったら、同時展開で他のクラスにも誘導して、さらに継続して通ってもらう。また今一つ人気のないクラスを閉鎖して、人気クラスの枠を増やす。人気クラスの継続クラスを作り、通い終わる前に提案する、などがあります。売上が好調な時に、その収益を次の投資に充てることができるかどうかが、結果的には黒字体質を作る一つの境目になるようです。ちなみに私自身は、人気クラスができるたびに、不人気クラスを閉鎖し、新しいクラスをリリースして、半年ごとにリニューアルしながら教室を継続してきました。もちろん自分自身の研鑽も欠かせません。新しい知識や技能を学んだら、それを教室に還元してレッスンを作る。また収益が出たら、宣伝媒体、ホームページやブログなどにもお金をかけていく。そんなことを繰り返して、どんどん売り上げを拡大していきました。途中売上低迷も経験しましたが、トータルで6年連続右肩上がりの年度末決算を迎えることができているのは、この継続的な投資によるものだと思っています。うまくいって収益が残っている時ほど、効果を見極めた上で、自身の学びやウェブツール全般を含む周辺環境整備に投資してほしいです。現状維持は停滞ではなく衰退になります。うまくいっている時にこそ、未来のために先行して投資することが、黒字体質を維持し続けるコツになります。